ローマ人への手紙16章最終章に入っておりますけれども、この最終章においてパウロは個人的な挨拶を語っています。前回学びました1節から16節で、誰々によろしく、誰々によろしくとパウロはこう思い起こす名前一人一人を挙げて、よろしくというふうに伝えます。でそれは単によろしくということではなくて、前回お話ししましたように、あなたが神との平和を持っていきますように、あなたの上に神との平和がありますように、そのような祝福の祈りを込めて、まさに祈っているよというような意味でよろしくと伝えた。やがてローマに行って彼らにお会いしたい。その時に彼らが信仰を離れることなく、心身ともに、そして霊的に本当に神様につながって、互いに信仰の励ましを得たいと、そういう、こう願いを持ちながら、まさに祈っているよと、そんな思いを込めてパウロは一人一人名前を挙げてよろしくと語ったわけでありました。で今日今読んでいただきました後半の方21節からは、この時パウロはコリントにおいてこの手紙をしたためていたわけでありますけれども、このパウロに同行していた、共に労苦していた兄弟たちからのよろしくという言葉も伝えているのがこの21節以降の数節であります。いろいろな人たちがいたんだなと思います。同労者テモテ、また同胞の兄弟たち、ユダヤ人たちということでしょう。その兄弟たちがおり、またこの手紙を執筆したテルティオ、そして教会全体の家主であったガイオ、また死の会計係を担う、そういう人もこのパウロの同労者に加わっていた。パウロっていうとこう本当にこう突き進んで宣教に燃えた、孤軍奮闘するようなイメージがあるなと私は思うんですけれども、なんか改めてこう見るとパウロの周りにいっぱい兄弟たちがいたんだなと。でパウロの周りに支えるというか、共にこの伝道のロークを共有する仲間がいて、まさにこう複数で働いていた、そういうようなこう姿を改めてここに思います。でユニークだなと思ったのは、この筆記者、パウロの言葉を忠実に書き留めていた筆記者が自分の言葉として挨拶を送っている。この手紙を筆記した私テルティオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます、筆記者というのは普通こうパウロの言葉を忠実に筆記する、そういう使命だと思うんですけれども、ここではこう自分の言葉として私テルティオもというふうに、なんか自由な雰囲気があったのかなと、本当に和むような同労者との交わりの雰囲気の中でこの執筆作業があったのかなと、そんなふうにこう思わせられます。そしてこの多くの同労者とともに、まさにローマの教会の兄弟たちのことを祈っていた。そしてこの祈りの思いを今届けたいという思いでこの21節以降も書いてあったんだということを思うわけなんです。ですがというか、で今日注目したいところはその挨拶と挨拶の間にある部分です。パウロはまさにローマの兄弟姉妹を、この兄弟姉妹、ローマのコリントに一緒にいる兄弟姉妹と共に祈っていたわけでありますけれども、その挨拶を語ったわけでありますけれども、その挨拶と、パウロの挨拶と兄弟たちの挨拶の間にある、いわゆるこう17節から、20節ですね。そこに、ある意味こう挟まれるように、あるいはこう割り込むようにして入っているこの部分に注目してみたいというふうに思います。こうある意味こう唐突に、なんか勧めの言葉が入っている、そんな風にこう思わせられるところなんです。このローマ人の手紙を本当に綿密に記してきて、そして本当に記し終えたパウロでありましたけれども、 挨拶を語りながら一人一人思う中で、改めてやっぱりこれは言っておきたいというようなこう思い、むしろこう祈っている彼らのことを祈っているからこそ湧いてきたパウロの思いが溢れるような、そんなこう彼らに対する勧め、それがここにある、そこに注目したいと思います。17節から少しもう一度目を注いでいただきたいと思います。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。改めてここで兄弟たちよと呼びかけて、こう注意を向けるんです。あなた方に伝えたいことがあるのです。この進めますという言葉は、こうそばに呼ぶという意味を持っています。そばに呼んで、まさにこう懇願するというか、本当にそばに呼んで親しく、願うというか、そういうようなこう熱い思いが込められた言葉で、進めるっていうふうにここでは訳されています。改めて兄弟たちをあなた方に進めるのです。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。こう語られている背景、またどのような者たちがこのローマのクリスチャンたちに近づこうとしているのか、その対象ははっきりはしていません。しかしパウロは本当に今この時のローマの兄弟たちを思いながら心配に思うところがあったんです。おそらくは今現在起こっている問題に対して述べようとしているのではなく、パウロのいろんな諸教会を導いてきた経験や持っていた情報から、きっとこれから先ローマの教会に混乱をもたらすような問題、試練となるような問題が起こってくる、起こりうる、そのことを見通していたパウロがこう述べた言葉だと思います。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちというふうにあるので、おそらくこの外部からキリスト教会を攻撃するようなものではなく、キリスト教会の中で内側からかき乱す者たちが起こってくる、異端やカルトの問題が想定されていると思います。異端やカルトについて、それをこう教会のキリスト教会の内側っていう言い方をするのには抵抗がありますけれども、一応そう言っておきます。キリスト教と言いながら、正しい教義、正しい聖書理解を持っていない、いやむしろ非常にラディカルな、あってはならない理解を持ち、そういう導きをする者たちであります。これはローマに限らずですけれども、パウロの手紙を見ると、諸教会の中でもその危険はあったことを覚えます。ガラティア書をはじめとの書でも、その教会を荒らし回る者たちが入ることをパウロは警告しています。偽教師ですね。で、ちょっと引用したいのは、使徒の働きの20章を見ますと、そこではミレトスという場所でパウロがエペソの長老たちを呼んで告別説教をする場面が、使徒の働きの20章の17節以降にあるんですけれども、これからもうエペソに行くことはできない、パウロはもうそこを後にする、でもその彼らに対してのこう最後のメッセージがあって、でその20章の29節以下を少し読みますけれども、こう書いています。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを 荒らし回ります。またあなた方が、ごめんなさい、あなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。ですから私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けたことを思い起こして目を覚ましていなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。もうこれから去っていくパウロでしたけれども、もう知っていると、この後起こることを知っている、分かっているんだと。群れを荒らす者たちが現れる。また内側からもいろいろなこと、いろいろな曲がったことを言って自分の方に引き込もうとするような、混乱をもたらそうとするようなものが起こってくる。だから一人一人が、私が訓戒し続けてきたことを、すなわち御言葉によって教えてきたことを思い起こして、いつも目を覚ましていなさいというのです。このパウロが語ってきた御言葉こそが、御言葉こそがあなた方を成長させ、あなた方に御国を受け継がせることを心に留めていなさい。そう言い送ったのであります。どの時代においてもこの異端カルトの問題は出てきたはずであります。むしろ外部からの攻撃、外部というのはキリスト教会以外、国からの圧迫とか他宗教との圧力とか、そのようなものがない比較的平和に見えるような時代の中で、むしろこの教会の内部において異端やカルトが起こってくる。そしてこの教会を分裂へと、あるいは混乱へと招く。今こうインターネットが普及している時代でありますから、世界中の情報がすぐに入る。また簡単にいろいろな誤った情報やメッセージも耳に入ってくる。それがあり得る時代です。そういう中で本当に正しい情報は何かということを私たちは見極めなければならない。そういう中に本当に異端やカルトが入ってくる。いや、今このコロナの問題が終われば、インターネットじゃなくって実際に教会の中に起こるだろう。もうそれはパウロがこうまだ起こってないことについて明確に述べているように、私たちもそのことを覚えて警戒していなきゃならないということであります。現に今までもあったわけです。そのようなこう異端カルトの、典型的な手口は、牧師がいないところで一緒にこう聖書の勉強会をしましょうというような誘いをしてきたり、とってもいい集会だからそこに行ってみようとこう誘ってきたり、あるいはこれは気づいてほしいんですけれども、聖書以外にも聖典、必要なテキストがあるんだよということを言う。でもそれはありえない。これは御言葉にはっきり言われています。あるいは一見聖書的であって、こう御言葉を語っているようであり、そして、あからさまにというか、特段こう異端的な教義を語るわけではない。しかしその教会観は明らかにずれていて、自分のところに引き込もうとする、誤った教会観を持って規制のというか、この教会を混乱させる、そういうものがいる。 18節に見ますけれども、そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。聖書を語っているようで本当に御言葉を取り継いでいない、語っていない、私たちの主キリストに仕えているのではない、それは自分の欲望に仕えているんだ。これは脚注にもあえて書いていますけれども、自分の腹にというのが直訳です。己が腹を神とするという言い方をしますけれども、自分が神様になってしまう。そこでは自分が神様になっていますから、誠の神様が存在しません。そしてまさにカルト的になって自分のところに引き寄せる。そして本当のキリストの教会に混乱をもたらし、破壊をもたらします。ピリピ人への手紙の3章の19節にもそのようなもののことが書かれているところがあるので、ちょっと引用しますけれども、ピリピの3章の18節の後半から読みますが、聞いていただければ、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として地上のことだけを考える者たちです。そのような者たちがまさにキリストの十字架を敵としながら横行している。それが世の中です。ある意味で分かりやすく滑らかなメッセージ、そして目が開かれたような思いに簡単にさせるんでしょう。18節の後半を見ると、彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。パウロはそのような者たちを警戒しなさい、警戒しなさいというのは注意深く見ていなさいということです。そのものをじっと見るということではなくて、そういうものが近づいてこないか注意深くしていなさい、そういう意味で見ていなさい、そして見つけたならば遠ざかりなさいって言ってるんです。中心は遠ざかりなさいです。警戒し遠ざかりなさいと言っています。興味を持って近づいたらいけないんです。悪からは、サタンの誘惑や攻撃からは遠ざからなきゃいけないんです。タイトルにも示しているように、ここが中心です。で、このことは19節を踏まえてもっと深く考えたいと思いますけれども、19節を読むと、あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのは、あなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。この彼らローマの兄弟たちの信仰については一章にも語られていました。彼らの信仰は全世界に語り伝えられているほど素晴らしいものであった。それはパウロの耳にも届いて、本当にパウロは喜んでいたし、ぜひ彼らにお会いしたい、そして私たちの互いの信仰によって共に励ましを得たいと望むほどの彼らであったわけです。で、それをここで繰り返し、あなた方の信仰の従順は皆の耳に届いていると言います。18節のこの最後のところで、純朴な人たちの心を騙していますって言葉がありましたけれども、このローマの教会の兄弟たちの多くは、きっと純朴な人だったんじゃないだろうかと思うんです。その素直な心が信仰に結びつき、また神様への従順につながっていったんでしょう。でもそこには一抹の不安があったわけです。 で、クリスチャンは、まあ、人には個人差があると思いますけれども、素直で、いい人、まあ、純朴な人が多いんじゃないかなというふうにこう思います。で、素直で純朴であるということは、むしろ本当に大切なことなので、そうであることは私たち喜んでいいと思いますし、それをなくしてはいけないと思うんですけれども、しかし、イエス様も弟子たちをこの世に使わすときに、それは狼の中に羊を送り出すようなものだと言ったんです。だから、蛇のように悟く、また、鳩のように素直でなければならないと言われました。鳩のような素直さを、まさにこう純朴、そうありなさいと、イエス様もおっしゃってる。まあ、聖書にはいろんな場面で鳩が出てきます。律法にも出てきます。鳩は平和と希望を象徴しているんでしょう。あのノアの箱舟、ステンドグラスのあの真ん中ら辺のところにちょうど鳩のあのあれがちょうどステンドグラスがありますけれども、ノアの箱舟では洪水が終わった後に鳩をその箱舟から離すと、オリーブの若枝を抱え加えて持って帰ってきた、本当にこう希望を持ってきてくれた、従順な鳩の行為が、創世記に見れますけれども、そのような鳩、あるいは新約聖書ではこれもステンドグラスで見れますけれども、イエス様が洗礼を受けた時に神の御霊が鳩のような姿で下ったというふうに鳩は、まあ、もう用いられているというかイメージされています。で、そのようなこうまさに純朴な鳩のような素直さでいなさいということであるとともに、しかし蛇のような賢さを持っていなさいとイエス様もおっしゃっているわけなんです。まあ、イエス様もというか、イエス様がおっしゃったからパウロが述べるわけですけれども。で、蛇のように賢いというのは、明らかにこう、ある意味こう、いい意味で蛇のようにとは言ってない。ただ賢いだけではない。蛇っていうと、やっぱり創世記三章のエヴァを騙す、蛇に扮するサタンですけれども。で、あそこでは、蛇は他のどのものよりも、第3版だと狡猾であったというふうに書いています。で、狡猾というのはもちろん良い意味ではありません。でも狡猾というほどに鋭くなければならない、蛇のように賢くしていなければならないと送り出した弟子たちにイエス様はおっしゃっていました。クリスチャンが世に使わされるということは、世に生かされるということは、まあ、実は私はそうであるわけなんですが、まさに狼の中に羊が送り込まれたようなものです。そしたらどうなるでしょうか。あんまり想像したくない絵だと思いますけれども、ひとたまりもないです。餌食になるんです。狼と羊では戦いになりません。戦う以前、もう戦う以前というか、逃げられもしないんじゃないかなと思いますね。狼と羊がもう出くわしちゃって、ここまで来ちゃったらもう逃げられない、逃げることもできない。これ羊が助かるためにはもう逃げるしかないんですけれども、ここまで来ちゃったら逃げることもきっとできないだろうなと、その羊と狼でそのまま言うと、だとしたらもっともっとずっと遠くにあるところで気づいて逃げるしかなかった、まさに遠ざかるしかなかったんだということは、想像に難くないと思います。創世記3章でエヴァはサタン扮する蛇に騙されましたけれども、あそこで対話しちゃいけなかったんですね。対話をしてはいけなかったんです。 ここまで向き合ったらもう遅いわけなんです。まさによく見て、そして気づいて遠ざかっていなければならないとパウロは言います。少し今広げて考えますと、私たちの信仰をつまずかせるもの、また私たちを教会から引き離す、ただ一人であってもそれはまた分裂と言っても過言ではないと私は思うんですが、それは単に異端やカルトだけではありません。サタンは手を変え、品を変え、姿を変えてやってきます。ずっと来ます。むしろ日常的には異端やカルトよりも本当に手を変え、品を変えた世というものの中に入ってやってくるでしょう。いろいろな形で来ます。そしてこの御言葉にあったように、そのような者たち、私たちを惑わす、誘惑する、攻撃する者たちは自分の欲望に仕えている、そんなものでありました。そしてその者たちは私たちもそこに引きずり込もうとするんです。すなわち私たちは自分の欲望が駆り立てられて、そこに引きずり込まれていきます。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、これは第一ヨハネの2章16節の御言葉ですけれども、まさに肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は神から出たものではありません。世から出たものです。でもそこに引っ張られていきます。世においては普通のことであって、さも悪いことでないかのように私たちの周りに取り囲み揺さぶってきます。でもその時に私たちはどうあるんだ。パウロの願い、パウロの願いは19節にあったように、悪には疎くあることでありました。悪には疎くっていうのは、いい悪っていうか、いいなと思います。私は流行りに疎いのよとか、そういう言い方をしますけれども、こう世の中の知らなきゃいけないことについては知るべきですけれども、こう世のこの12章の冒頭にもあったように、世と調子を合わせないという意味では、世に疎い、悪に疎いで、実はこれ直接的には疎いっていう意味じゃないんです。純粋であると、染まらないっていう意味なんです。で、悪があるけれどもそこに染まっていかないようにと。でも私たち人間は染まりやすいです。その環境に身を置くと染まりやすいんです。影響を受けます。それが本来いいはずの純朴なものの、弱さでもある。だからもういっそのことインターネットもテレビもいろんな情報もなければいい、街も歩かなければいい、そんな風にさえこう思いたくもなるんですけれども、でもイエス様は私たちをそういう世に、むしろ神様の栄光のために、また救いのご計画のために使わされたので、そうも言ってられない。そういう中でこう本当にこうパウロのここでの言葉っていうのは、親心のように神様の思いを語っているんだなということを思わせる。今ローマ書が終わっていこうとする中で、本当にこの手紙を読み終えて礼拝からこう立って一週間を歩もうとするその兄弟姉妹に対して、本当に最後に警告を与えているんだな。警告を与えたというよりも、まさによろしく、あなたが神との平和が、あなたの上に神との平和はありますように、あなたが神と離れてしまったような歩みをしないように、あなたの命が失われないように、あなたが神様とつながり続けるように祈っていますというパウロの祈りの現れが、神様の身思いの現れが、この言葉として私たちに今警告を与えてくださっていることを思うんですね。いかがでしょうか。それぞれの生活の中で誘惑に揺さぶられる部分というのはいろいろだと思います。どういう状況に立っているでしょうか。 まあ、単なるこう物質的なものだけではないと思います。まさにそれこそ、己が腹を神としてしまうという意味で、己が腹を神としてしまうという意味で、私たち自身が神様になって、本当に神様を礼拝するところから離れてしまうという根本的なところまで陥ることもあり得る。そういう中で、この警告というよりも愛のメッセージが、愛のメッセージが語られるんです。究極的には霊的な神様の戦いであります。死の戦いであります。でも私たちには、またその死の戦いの中で果たす責任、私たちの負うべきところの責任、戦いがあります。そして主がその私たちに勝利を与えてくださる。ので20節、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいますと言います。創世記3章の後半にありますけれども、まさにそれはイエス様のなさってくださったことであります。そして最後に、どうか私たちの主イエスキリストの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、まさに祈っていますよ。新しい週間を歩み出す私たち、ローマの教会から送り出されて、あの町で一週間を、新しい日々を歩み出す兄弟たち、パウロが会うのはこれからどれぐらい先のことになるんだろうかと思いながら、あなたの上に神との平和がありますように、あなたが神様と離れて歩んでしまうことがないように祈っていますよ。そんなこう思いの中でこの言葉が語られていることを思います。御言葉を心に留め、少し思い巡らして静まる時を持っていただきたいと思います。